こんばんは、ウルです。
こんばんは、ミーです。
こんばんは、カエルです。
はい、こんばんは、ケンタロスでございます。はい、今日はね、この4人が集まったということで、おそらく勘のいい方は気づいてらっしゃるかなと思います。まずオープニングトークなんですけど、めでたく3回目の登場ですよ、ウルさん。準レギュラーということで、オープニングトークをしたいと。したいのか本当に。ということで、はい、今日ちょっとね、持ってこいの話題もあるということで、ちょっと お話ししたいなと思います。はい。
はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。実はですね、
はい。
9月12日なんですけれども、
うん。
ドラクエのコンサート、まあ、天のコンサートがありまして、
はい。
はい、そこに行ってまいりました。
ほー、羨ましい。
はい。
おお。
で、指揮がなんと、杉山浩一先生だったんですよね、ちょうど。
おお、はい、おすごいな。
見たい。
うん。
曲も素晴らしいし、エピソードもあるんで、よかったら少しお時間いただいてお話しさせていただければと思います。
はいはいはい。
はい。で、まあ、曲は、まあ、ミサなんかもしかしたらおかしいかもわかんないですけど、はい、自分なんか本当、クラシックのくの字も知らない感じなんですが、やっぱり生で聞くと、打楽器の迫力がすごかったですね。
うん、
ティンパニーとか、太鼓ドラム、
うんうん、
はい。の、この音の迫力がまずすごくて、
うん、
あと、まあ、ゲームだとどうしてもループするじゃないですか、音が。
うんうん、
それが、終わりがあるんで、
はいはい、
余韻がシーンとこうから耳に染み込んでくるっていうんですかね。
うん、
そこがまた感動で、
うん、
はい。あともう杉山先生がこう座って、指揮をされるんですけど、なんか自分の中の指揮者のイメージだと立ってこうキビキビやるような指揮のイメージだったんですけど、杉山先生は全くそう逆で、ただ滑らかな手でこう楽団をこう指揮するみたいな感じで、で、杉山先生のこの滑らかな手の動きを受けて楽団が演奏するっていう光景が、これもう文化遺産だなっていうふうに思います。これはもう日本の宝だなと、はい、思わずにはいられませんでした。
じゃあなんかこう、はい、激しい曲に対してすごい優しい感じの指揮っていうギャップとかが
結構
ありそうですね。
はい、迫力のある曲をこう滑らかにしてるんだけど音はこう迫力があるというか、
はいはい、
はい、っていう感じで、あとお茶目な感じも。杉山先生、アンコールが終わってこうみんな楽団の方も舞台袖にいなくなった後に一人でひょっこり出てきて、
うん、
手振って、くれたりとか、みんなこう喜ばせるような感じで、
いや私も山形でのコンサートに、
はいはい、
ミーさんもありますよね、しょっちゅう、ね、
あ、やりますよ、
はい、杉山先生もいらしてる時があるんですけど、うん、はい、なんかね、まあある種出たがりですもんね、あの人ね。杉山先生捕まえて、出たがりというのはどうかと思いますけど。
はい、サービス精神旺盛です
ね。
そうですね。
今、ウルさんから、はい、曲目ね、プログラムの方、ちょっと写真で送ってもらったんですけど。
う、
は、
ん、
い。いや、いい曲やってますね。
これは本当に、はい、天好き、天やってる方なら、ぜひ聴いてほしいっていうような、
うん、
ばかりです。
うん。
うん、
まず何、序曲からですよね、もちろんね。
はい。はい、もう始まりが序曲で。
あ、で、はい、2曲目が、やっぱ私大好きです。このアンルシアの、アンルシアメドレー。
アンルシア。
これがすごいですね。同じ曲とは思えないようなこの変調で。勇者アンルシアはやっぱり迫力があるし、
うん、
アンルシアの恵みはこう、豊穣というか、なんていうんですかね、ミサ。
そうですね。なんかこう、始まる感じがしますよね。はい、
そうそう。まさにそんな感じで。
ね。
うん。私たちの恵みっていうのが、ちょうどあれですよね。ゲームの中だと、はい、勇者か、はい、なんか、ゲームが始まって最初に、こう、光が差してくるところに、
うん。
流れてたね、はい、曲なんです、うん。ね、そういうイメージで。
でうん。
はい、では。
そうそう、あと、はい。これ、あ、その、まあ、コンサートに、開発スタッフさんと、
うん、
初心者大使さんと、
うん、
椿さんが来てたっていう話が結構ツイッターなんかでもあるんですが、でもね、皆さん一人忘れてまして、お一人 誰もね、私見た限りで話題にしたいんですけど、斉藤 V さんもいらっしゃいましたから
ね。そうなんですね。
これだけは、お伝えしないといけないです。V さんの名前
が、話題に上がらず。
どこに話題に
V さんもいらっしゃいましたからね。はい。
忘れちゃいけないですね。
忘れちゃいけないです。
はい。
V さんがいらっしゃいましたんで。うん。っていう感じで、まあ、曲に関しては、すごいシャレが効いてるなと思ったのは、一部、まあ、最初初っ端、ケンダルさんが言ったように、序曲で、天の序曲で始まって、アンコールの最後が、イレブンの序曲で終わってるんですよね。
はい、はい。
これが、なんとも、お茶目な感じだなと思ってまして。
うん、はい。また、全然アレンジが違くて、
はい。ね、
そうそう。違った印象だと思ったんですけど、
うん。
2曲一緒に聴かれて、どう思われました？
これはですね、まあ、正直申し上げて、
うん、
最後の、その、中曲の前の曲がなんか聞いたこともない曲が流れてきまして、
あ、そうですよね。
ちょっとびっくりしちゃって、しかもちょっと何このかっこいい曲はみたいな感じで、はい。これにちょっと度肝を抜かれて、ました。はい。で、最後、うん、イレブンの序曲は、なんだろうな、なんか、まあ、序曲なんで始まるぞって感じなんですけど、
うん、
天のこう序曲からさらにこう、さらにわーっと広がって始まるぞみたいな感じですかね。
うん、
ちょっとすいません。すごい抽象的な。
まあでも、なんですか、イエブンが、公開される前に結構その序曲だけが、
はい、
ムービーに使われたりして。
そうですね。
すごくその、はい、ワンをイメージした、
はい、
序曲っぽくも、アレンジされてますよね、あれって。
そうそうそう。はいはい。
なので、
う
ん。なんかそこにこうループするような話とかも繋がってくるなと思うし、逆に言うとね、私かつて、去年に行った山形らの、はい、ドラゴンクエストコンサートなんですけど、
はい。
これが確か、ワン、ツー、スリーかな、
うんうんうん、
だったんですけど、
はい。
あ、違う、フォーだ、フォー。フォーの序曲で始まったんです、当然。
うんうん。
で、エンディングが10だったんですよ。
おー。
こうやってね、序曲で始まり、序曲で終わるの結構お約束なのかもしれないね、このアンコール
で、ね。お約束なんですかね。
そうですね。私も去年6、はい、大阪で行った時は6序曲で始まって、11序曲がアンコールだったんで。はい、
ああ。
そういうことあるのかもしれないですね。
トラックシリーズものならではって感じですかね。
なるほど。まあ、それによってまたね、家に帰って、まあ、家庭用機でも PC でもつけて、またそのドラゴンクエストの音楽にね、浸るっていうのもね。
うん。
やっぱ生はいいよな。
やっぱり、違いますよね。
カエルーさんはコンサートってご経験ありますの？
いや、ないですね。
こいつはね、
あんまり行ったことないんで。
まだ、
なんか聞いてるとやっぱ迫力とか全然違うんだろうなと。
ぜひ。
ドアラジでも喋ったことありますけど、クラシックって金出してなかなか行かないじゃないですか。
そうですよね。そうなんですよね。
ミニさんあたりはちょっとともかくと
しても。私は行きますけど、はい。
なかなか、クラシックにお金を出していくってことないと思うんですけど、やっぱり、慣れ親しんだドラゴンクエストって、やっぱこうだけ違うなと思いますからね。
うん、
会場のお客さんも多分ドラクエ好きがいっぱいいるんで、一体感みたいなのがありますよね。拍手とかも、
うん
うん。それも魅力だと思います。
あとはもう普段着で行っていただいて全然 OK なんで、ドラクエのコンサートは。
あ、そうでしたね。はい。
はい、
あ、逆に何、そのクラシックのコンサートは別にどのドレスコードとまでは言わなくて、そんな、結構フォーマルな感じなんですか？
いや、ものにもよるんですけど、
うん、
まあ、普通のだとちょっとジャケット着たりとか、
あ、
ま
あ、
本当に清掃とか、オペラとかまで行くと清掃。
ね、よく聞きますよね。
うん、なんですけど、はい、気軽に行けますよ、ゲームは。
なるほどね。いや、楽しそうだな、本当に。
はい。
俺はちなみに、あれですよ、来年の、また4月の、はい、連休になんですけど、また山形でなんですよ。で、これがね、11なんです、11。
もういいですね。
もう決定してる、いいね、決定してるんですよ。
うん、
なので、楽しみです。
はい。
うん、ぜひ楽しんで。
うん、
まあ、カエルーさんも含め、ね、ぜひ、はい、行ったことのない方、ぜひ、
うん、
ぜひ行っていただければと思いますね。
はい。
はい。
はい、
おすすめです。それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ。第199回目でございます。この番組は、私、DJ ケンタロスがオンラインゲーム、ドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアムスタジオキーステーションに、アストルティア殿堂のみならず、全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒す、ポッドキャストです。改めまして、お三方、こんばんは。
こんばんは。
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 はい。ですね、今回ですけど、この三方を迎えて、私のドアラジもですね、宣伝担当として全面協力いたしました。8月、末でしたっけ、に開催しました、ドレスアップ系プレイヤーイベント、マスターオブドレスアップサード、こちらを終えてですね、運営側から、3人をお呼びいたしました。改めて、ウルさん。
はい。
はい、ミーさん。
ミーです。よろしくお願いいたします。
はい、そして完全に運営側というか、このきっかけというかね、作っていただきました、カエルーさんを2回目お呼びしました。
あ、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ね、もうすでに実はマスドレ会、予告しましたよね、もうすでに。はい、イベント終わってからも、もうなんか参加者の方に聞こえるように、こう、アナウンスしましたんで。
はい。
ようやくお届けできるかなと思います。はい。今日ね、やっぱ、私がこう、最初にお話を振っていただいた、カエルさんから振っていただいた時からですね、その、おぼろげにこう、なんかイメージしてたものから、だんだんと形が見えてきて、そして、当日を迎えて、私が感じた感想、最初に感じた感想と最後に感じた感想、全然違うんですよ。
気になりますね。
ここら辺がですね、やっぱり、今回、やっぱりこの、マスドレサードのイベントの締めくくりと言っていいのかな？わからないんですけど、これが、この、やっぱドアラジしたかったなって思って、この回は、もうすでに、8月ぐらいからね、企画の段階で入れておきましたので、今日はその辺のですね、裏話とか、気苦労とかですね、ずっこけ話とかね、この辺もお聞きできるのかななんて思っておりますので、ね、ちょっとボリュームは本編に取っておきましょう。はい。というわけで、
はい。
お三方、よろしくお願いします。
はい。
よろしくお願いします。
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 DJ ケンタロスのドアラジ。はい、本編でございます。はい。まずですね、カエルさんあたりにやっぱ一番メインでお聞きしたいなと思ってるんですけど、
はい。
この準備。いや、まずね、はい、ちょっとカエルさんから話を振っていただいた話、ちょっともう後からしたいんですけど、その前から当然この準備って始まるじゃないですか。
ああ、そうですね。
この辺をですね、こう聞いてみたいなと思うんですけど、
まあ、毎年、まあ、今回3回目なんですけど、
ハードですからね。うん。
はい。やるたびやるたび、もう今回最後だねっていうような言い方をしてるんですけど。まあ、やっぱとにかくプラノさんが企画して、うん、まあ、ホームページの管理とか、あと登録者の管理とかしてるんですけど、うん、やっぱりその作業が結構大変ということで、
うんうん、
まあ、事前の準備っていうと、撮影スタジオ作ったり、
うん、
うん、あとまあ、何より、お金ですね。ゴールド。ゴールド、賞金貯めないといけないんで、
うん、
ゴールドの問題も結構大きかったりして、なんだかんだ言って半年ぐらいかかるんですよ。
あ、
はい。開催までに。
うん。ということは、8月だと想定したら、もう、言うならば、まだ雪があるところに住んでらっしゃるかどうかわかるんですけど。
いや、まあ、そうですね。まず、それは、3月、4月あたりから、
ね、
そうですね。
そういうことですよね。
始めて、準備とか始めて、
うん、うん、
次こうしたい、ああしたいっていうのを相談しながらやってましたね。
例えばですよ。
はい。
昨年こうなんか炙り出たようなこう問題点とか、ここ改善したいみたいな具体的になんかあったんですか？
あ、そうですね。投稿してもらう写真って全部撮影スタジオで撮ってるんですよ。
プラナさんがここに来てちょうだいってやつね。はいはい。
そうです、そうです。 撮影スタジオで撮ってもらってるんですけど、それって、はい、写真が苦手な人のために場所を固定してるわけですよ。
うんうんうん、
なるほど。
で、まあ、それでも、やっぱり撮影場所を固定しても、やっぱ写真慣れしてる人と慣れてない人の差ってやっぱ出ちゃって、
うん、
出るんですよ。写真が好きな人はやっぱりキャラがよく見えるように、アングルとか仕草を結構工夫してるから、結局、総合的に見ると差がちょっと出ちゃってたんですよ。
なるほどね。
深いですね。
なので、ちょっと今回は、そこも少し修正して、写真の構図はもう正面にしてくださいねっていうルールにしたんですよ。もう正面だけですよ。はい、あと、仕草も、ドレアがよく見えるもの限定。で、あと何でしたっけ、コンフィグとかの明度調整。画面の明るさ調整とかも、禁止にして、
はあはあ、
極力写真慣れしてなくても、同じ舞台に、同じ舞台で、同じ難しさで撮れるような、
はあ、
そういう制限は加えさせてもらいましたね。
はあはあ、これ、マスドレを、まあ、参加す、っていうか、見に来られた方とか、ウルさんの放送を見られた方は、なんとなく分かってらっしゃるかと思うんですけど、この、公平さね。
はいすごく苦労しました。
そこですよね。
すごい、
もう一度ちょっと軽くご説明するとね、いわゆる種別ごとですよね、まずね。種族ごと。
はい。
うん。6種族。まあ、5種族プラス人間。
人間ですね。
で、人間も、大人と子供と。
はい。
ね。で、これがかける男と女ってことは2で、これだけでまず14部門。
うん、
でいいのかな？
そうですね。
ね。
はい、
で、その他にも、それに、こう、とらわれないような、例えば、コスプレ部門とか、ペア部門みたいなのを、こう、準備してるんですけど、例えば、その、種族と、人間に関しては、はい、何でしたっけ、姿形を固定化するんですよね。
あ、そうですね。こちらの指定したパーツで、
はい。
やってもらうっていう。で、肌の色とか固定させてもらったんですけど、
はい、
これも結構ツイッターに質問箱を作って、
はいはい、プランさん
が
ね、
は
い、プランさんが、はい。
で、本当は応募ルールとか見てもらって、
うん、
わかんないことを質問してくださいねっていう感じで置いたんですけど、
うん、
結構ね、ああしてください、こうしてください、こうじゃないと、不公平だっていう。そう、要望が多くて。
目安箱じゃないですか、だろうね、
そうなんですよ。で、
じゃない
よ。で、まあ、大体そこに来る要望って、まあ、企画の段階でプラナさんとかが、練りに練った部分で、髪型、今回髪型自由なんですけど、
はい、
最初髪型固定にするか、肌を固定にするかで迷ってて、
はい、
意外と肌って個性出るんで特定につながりやすいんですよ。この人誰だなって分かりやすい要素があって、
例えばですけど、はい、スキンヘッドの、緑のドワーフは俺ですよね。
だからそうなってくるんで、で、髪型固定にするとやっぱりどうしても頭装備って重要な部分なんで、うんうん、髪型固定にするとやっぱりかわいそう、かわいそうって言うとあれですけど、かなり制限が強く、きつくなっちゃうんで、
うん、
髪型はまあ自由にしましょう。でも、じゃあ代わりに肌は固定にしようねってなったんだけど、
はい、
質問箱では、この肌の色だと嫌ですっていうのが結構
それやっぱドレスアップの生え方が違うからとかって話なんだよ、きっと。
そうなんですよね。
あ、
色使いとか難しいかもしれないんですけど、やっぱりその。
嫌ですとか、
うん。まあ、それで結構、まあ、難易度難しいって感じてる人もいたかもしれないんですけど、やっぱりその辺は制限と自由のその狭間で結構、うん、苦労しましたね、その辺は。
決める方も大変ですよね。
いや、簡単に言うと、これって要は今の特定とかも話なんですけど、わりかしその、なんていうんですかね、例えばですよ、別にこれ運営をどうのこうの言うてるわけじゃないんですけど、 まあ、カエルさんも一度受賞された、その、あれですよね。アスコンみたいな。いわゆる写真コンテスト系ですよね。
あ、そうですね。
こうなると、やっぱり若干その人気投票になりがちだという側面
は。そうなんです。
どうしても、例えばツイッターなんかで、目立つ人が有利になりがちだと。という側面はありますわね。
はい、
そこをこう均一化するために、例えば肌の色だとか、種族もこの姿と形とか、目鼻にしてくれっていうところを固定化してくれたってことですね。
そうですね。で、あと、やっぱり今言われた通り、まあ、ツイッターで有名な人って、特定の装備を結構つけてたりするじゃないですか。
はいはい。
あ、
はい、特徴
なので、
はいはい、
そう、うん。まあ、トレードマークっていうとちょっとあれなんですけど、
うん、
まあ、なので、今回その、まあ、かなり任意になっちゃうんですけど、特定の装備を毎回、取り合いに組み込んで、トレードマークみたいになってる人は、変えてくださいと。極力普段、トレードマーク並みに使ってる装備は控えてくださいねっていう感じで、
うんうん、
まあ、ルールは、付け加えさせてもらって、
うん、
割とそれは守ってくれてる方が多かったですね。
うんうん、
まあ、多かったっていうか、まあ、ほぼ、あれですね、いなかったですね。特定されやすいような人は。
うん
うん、
なるほどね。
いくら、顔をいくら変えてもやっぱ、髪型と、その普段使ってる装備で有名な人って分かっちゃうんで。
ああ、そうですよね、うん。
そういうとこはありましたね。
別にこれでマスドレに出るわけじゃないですけど、例えば、俺なんか、それこそ、ね、ハゲの緑のドワーフで、で、ドアラジの、道具使いの服の色変えたやつ着てたら、はい、あ、これいつケンタロスだよねって分かっちゃいますよね。
そうなんですよ。
それが具合が悪いってことですよね。
うん、そうです、そうです。で、まあ、それ、明記したら、やっぱり皆さんも分かってくれたみたいで、
うん、
全然分かんない感じ、匿名性は、はい、保持されてる感じで、できてましたね、
うんうん。
ありがたいことです。
まあ、それは、まあ、いわゆる改善点として。
あ、そうですね。
うん、しかしですよ。
はい。
それで応募したら、下で、また、問題点で出てくるんでしょ？どんどんどんどんどん。
あ、そうですね。応募の後は、大体、他には、うん、ホームページの制作とか、あと、やっぱ問い合わせの対応、さっき言った、質問箱ですね。
うん、
で、あと、まあ、今回、手伝っていただき、ケンタラさんにも手伝っていただきましたが、告知の作業もあるし、あと、まあ、時間かかっちゃうのが応募作品の登録作業ですね。通知させるため の, 手紙の郵送が結構大変で、
メールアドレス使ってではなくて、あくまでゲームの中でね、
そう、アストルティアの中でやってたんで、
うん、こういうその、まあ、事務手続きみたいな部分の機能をね、
そうですよ。第1回目の時は、
うん、
プラナさんちょっとすごいんですけど、第1回目の時って参加者の家のポスト一軒一軒回ってたんですよ。
すごい。
今はサブキャラ作って、マスドレくんっていうサブキャラ作って、ね、
はい、
フレンド登録していただいて、
うん、
フレンド登録するとまとめて10通、10名に送れるから、それでいいんですけど、昔は一軒一軒回ってて、苦労されてました。でもなんか本人は、まあすごい時間かかったけど、なんかいろんなハウジンが見れて、それはそれで楽しいって言ってましたけど。
いや、それにしてもいいよね、プラザさんのその前後のツイートとかも見てると、この人本当に寝てるんかいなと思うようなね。
本当ね。
体が心配。
こう言ってなんですけど、これ仕事じゃないじゃないですか。
そうなんですよ。
ああ
、ちょっとリアルにまでちょっと支障出てきたりすると困るんで。
そうなんですよね。
あんまり無理しないでとは言ってたんですけど。
とはいえ、やっぱり締め切りとか、自分が決めた締め切りですね。しかもね。
ええ、
だからそういったのもあるのかなと思いますね。
あと、ま、一番本人が気にしてたのが、
はい、
まあ、そのメールというかその通知作業の時に、
うん、
名前、参加者の名前なんですよ。 イベントの主催が、うん、あの参加者の名前を間違えるのは絶対にやってはいけないって言ってて、あの一つ一つ指差しで確認しながらやってた。
すごい。
すごい大変ですね。
もうだからその名前の部分が一番、あの、絶対間違えないように、今回もあの、応募総数とかもすごかったんで、だいぶ時間かかっちゃってたんですけどね。
それ、やっぱ、こうやって聞こえ、あの、裏舞台が聞こえてくると、やっぱ、あの、大変だなと思う反面、いや、こういうことやって、プレイベって、あの、こう成功につなげてんだなぁなんてね、思って、興味深く聞きますわ。
でもなんかあの、もうこうやって苦労話ばっかりしてるとあれですけど、割とあの、本人とか我々も楽しんでやってるんで、そういう部分も含め。だから結構みんな前向きで、楽しいですよ、こういうのも。
そうですか。
で、まあ、プラノさんが一番、まあその、大変だったのはその名前の部分なんですけど、
うん、
個人的に私、カエルさんが、あの、個人的に一番嫌だったのは、あの、質問箱ですね。
もうね、
そう、あの、もうね、申し訳ないんですけど、あの、次回はもう撤去します。あの、プラナさんと二人で話し合って、いや、もうこれ撤去する。もう、あの、ちょっとね。
だいぶ大変そうでしたよね、答えてる。そう、
ツイッターでこの答えてるのとかを見てても、うん、あーとかって思いながら見てました。
あの、ちょっとね、
てて、
うん、ちょっと一回喧嘩になりそうになったんですよ。もうプラナさんが、あの、こういう質問来たんだけどどうしようって言ってきて、
あ、
いや、あの、そこまでは答えなくていいと思うよって言ったら、いや、でも、あの、困ってる人がいるんだったら答えてあげたいみたいなこと言ってて。で、なんかその質問内容も、もう質問じゃなくて、あの、プレイヤーイベントとはこうあるべきだみたいな、いろんな展開されてて、うん。で、しかもその締めの言葉が、なんか、こんなコンテストならやらないでくださいみたいな、そういうなんかもう、うん。なんかちょっと心ない意見みたいのもやっぱ匿名で投稿できるから、
ああ、
来ちゃうんですよ。ああ、まあ、そういうのを見るたび、やっぱりあの本人、ただでさえ疲れてるのに、そんなん読んで気に病んでもしょうがないから、もうやめなって言ったんですけどね。
ああ、いや、聞いててもね、答えなくていいと思うもん、俺。
そう、うん。いいと思うんですけどね。
プレイヤーイベントなんて自由であるべきだと思います。くだらないのから、壮大なものまで。
でもまあなんか、まあそれでもやっぱあの、一人だったら答えきれなかったけど、まあ、あの、カエルさんいたから、なんとかいけたとは言ってもらえたんで、まあ、
うん、
まあよかったと思いますけど。まあでも、まあ結局、あの、質問箱についてはもう撤去します、絶対。
うんうん、その方がいいです。
まあ、やっぱり、まあこれ多分今日の最後あたりになるかもしれませんけど、まあこれがほら、ね、まあ例えば、また来年、これが最後って言ってるのかもしれないですけどね。ね、また来年やろうかってなった時に、これが生きてくるわけじゃないですか。
そうですね。
うん。そうなってくれるとね、あ、
うん、もしあの、ちょっと今回質問箱、本当に普通に、ちゃんとした質問も結構あるんですよ。あと応援のお言葉とかもいただけるんでありがたいんですけど、
うんうんうん、
本当にあの、ルール上わかんないこととかあったら、もう、あの、ホームページの方に、あの、投稿フォームがあるんで、そちらに問い合わせしてくれれば、あの、逐一答えるんで。
なるほどね。
ちょっと、まあ、変なのが多かったなっていう感じで、今回は。まあ、ちょっとあんまり、あの、
はい、
包み隠さず言っちゃいますけど。
ああ、いいんじゃないですか。反省会ですか、今日は。はい。まあ、運営、の話を、まあ、いろいろ喋ってきたんですけど、ここからはちょっといろいろ私も交えてって話なんですけどね。今回その、ほら、カエルさんとの、きっかけね。お付き合いのきっかけと言ってもいい、はい、もはや。
そうなんですよ。
うん。まあ、ほら、話を思い返すと、うちに高崎さん、まあ、これも、まあ、言うならば運営側みたいなもんですよね。そして、ご登場いただいたのをきっかけにして、カエルーさんとの交流ができ、私は。
うんうん、
はい。高崎さんの登場会を聞いてもらったっていうスタートだったはずですけどね。
そうです。
うん。そんな感じで、まあ、交流が始まって、で、何を思ったか、カエルーさんは、俺に話を言ってきたんですよね。
いや、もうそうなんですよ。まあ、それも、まあ、 話そうとは思ってたんですけどね。
ああ
、もう本当に、高崎先生がドアラジ出て、
うん、
まあ、その放送を聞いて、あ、このケンタロウさん、もう全然面識ないけど、この人もうアストルティアのいろんなジャンルの人と交流持ってそうだな。
間違いない。
そう、あの顔が広そうだなって。しかもその知ってる人っていうのが、あの、全員専門家ばっかりじゃないですか。
専門家、
いろんな。
特別にすごい専門家だったりしますけどね。
そう。なんで、あの、もうここ、この人しかいねえなって思って
、うん、
はい、お願いさせてもらいました。
ね。で、やっぱ突然のいきなり DM を来て、いや、実はこんなことするんだけど、ということでね。はい、誰かこう、生放送できる人知らんかという話だったんでね、最初は。
はい。
うん。で、うん、ああ、まあ、俺も何人かこう思い当たるんですけど、ここで、やっぱ、実は、本当に一番最初ですよ、これ。に、思い浮かんだのが、やっぱ、ウルソンだったん
ですよ。わー、ありがと
うございます。うん。まあ、何より、その、やっぱり、キンキンで、お知り合いになったばかりっていうのが一つ。
はい。
うん。この、うん、そして、俺からすればですよ、いやらしい話ですけど、この人を利用しない手はないと。いう、その、俺のいやらしい思惑もあり。うん。というわけで、まあ、ウルさんは決定ということでね、したんですけど、まあ、ちょっとその前の話ですけど、あれですよ。うんうん、これを、この、なんですか、これを必ず俺は実らせると思ったんですよ。で、言うならば、この話を人質にして、カエルさんをドワラジに引っ張り出した。
目論み通り。
そう、目論み。あれですよ、あれですよ、デスノートの、ライトみたいな顔して、計画通りという顔して、うん、という形で、まあ、順番的にはカエルさんを、マスドレの、その宣伝という、
うん、
側面を持たせながら、写真の、話をしてもらうっていう風に
引き出す。そういう順番だったんですね。
そうそうそう。まあ言ってもね、カエルさんが出たいっていうはっきり言ったんですけどね。あの、
うん。
うん。なので、そうね。それでもうすかさず、じゃあ出ろっていう話をしてしまったので。
現地は取ったみたいな。
そうそうそうそう。うん、なので、まあそういう順番はどうであれ、必然的に出ていただくことになったというのは俺のしめしめですよ。
あ、 ありがとうございます。
まあ、で、話戻りますけど、ここで、ウルさんにも、実はこんな話あるんだけど、どうよと。いつもの、あなたの生放送とちょっと違うかもしれんけど、乗ってみないかって話をして、
うん。
もう心よくですよね、あの時ね。
まあ、ありがたかったですよ。うん。
うん。まあ、言っても、
うん、
どういう形にまとめていったらいいのかは、ちょっとウルさん喋ってみるべって話をしながら、
ああ、そうですね。
はい、完全に二人でちょっと作戦会議したんですけどね。
はい、どういうふうに、そう、やっぱり実らせるっていうか、そのイベントを成功させるためにはというか、
うん、
どういう形がいいのかっていうのを、ケンタルさんと相談させてもらいましたね。うんうん、
ね、早速まあ、決まった時点でとりあえず、カエルさんとプラナさんには、うん、もう、この人を出す、この人にしてもらうからっていう話をした、しちゃいましたね。
は
あ。うん、ああ、なんで、カエルさんあたりには生放送見てくれないかみたいなこともやったはずですよね、確かね。
ええ。
うん。
おぉ。
いや、もう本当、ありがとうございました。その説は。
で、まあ、ここに、で、もう一人、その、うん、ミーさん、今日はお呼びしてるわけなんですけど。
ですね。うん。
その、まあ、やっぱり、一人では荷が重いっていうのも、はっきりとウルさんが。
はい。はっきり割と言いましたね。
いや、でもその気持ち分かるんですよ。やっぱりドアラジなんかも、俺、うん、一人喋りじゃないじゃないですか。
うん、
一人喋り俺3回でやめた男ですからね。4回目からも完全に相方を誰か置いて喋った方が俺の、トークは、弾め出せるんだなと思って、そうしたんですけど、それはもう、やっぱりウルさんにもそうした方がいいんじゃねえかってアドバイスをして。
うん。
なんか誰かいないかって話をしたんですけど。
はい。
まあ、あれ、なんでしたっけ？結局はまあ、俺がミーさんを紹介したんですよね。
そうですね、そうです。はい。
ああ。
もう話した時点で、なんかちょうど多分ミーさんのことが、ケンタさん浮かんでる感じでした、ね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。この人じゃねえかなと思いながら、はい、ドレアができて、できれば女性で、ドレアが、ドレアに興味があって、まあ、要はゲーム中でもそれなりのドレスアップしてゲームしてる人だなっていうね、のイメージができて、なおかつ、まあ、喋りに長けた。ここ大事なんですよ、実は。
そう。本当にそう思いましたよ。
うん。
放送を見て、あ、この人すごいなって思って、普通にドレアに詳しいし、詳しいだけじゃなくて、説明が上手くて、
そうなんですよね。
そう。例えば、本当にそこら辺歩いてる人見つけて、あ、この装備最近出たばっかりなんですよ、とか、
うん、
あと、この装備のこの部分は、本当は色変えられないけど、別のパーツと色を合わせてるんですとか、本当に見てる人がね、ドレアの初心者でも納得できるような、そういう分かりやすい説明とかしてくれたんで、すごいありがたかったです。はい。
本当にそう、おっしゃる通りです。
なんでね、いや、なんかね、結局のところ、だから、それは悪いですけど、若干当てずっぽっすよ。ミーさんを、でも変な話、ただ、ミーさんに断られたらどうしようって思ってますからね、
そんな綱渡りやったんですか？
怖いですよ。ウルさんは受けてくれると思ったんですよ。ただ、あと、ミーさん意外と忙しいんだよ、この人ね。
あ、ちょうどお話いただいたとき、ちょっと仕事が忙しかったんですよ。
ああ、で、もう捕まえるの大変で、俺すごい覚えてます、ミーさん、俺何したから。
はい、
みーさんでこの話持ってった日っていうのが俺実は夏祭りに来た、
はい、自分のお祭りの日で、
で焼き鳥焼きながら途中でみーさんに出ました
ディスコードでね、
そうそう、はい、社務所の中の Wi-Fi から出てたんですけど神社のね、でこんな話があって、もうすでにその時にも絵を描いて、こういう話ウルさんはしてるよねって話をして、うん、で、はい、まあ、ほら、ね、ウオボさんにも出たことあるし。
はいはい。
そんなんで、接点がないわけじゃなさそうだなっていうところがあって、
うん、
あの人がこう、メインで喋って、そこに、そのアドバイザーみたいな感じでやってくれねえかって話をしたら、うん、これまた快諾だったんですよね。
ああ、
スケジューリングだけ確認はしますけど、おおむね快諾です、みたいな感じで、
はい。そうですね。まあね、はい。
うん、ただ、やっぱり、その後は俺が怖いんですよ。これ成功するかなとかってね、思いながら、その後の、やっぱり、そうですね、この後に交流まで果たせるところまで行った時にようやく、ああ、いけそうかななんていう実感を湧いたんですけど、
うん、
実際、うん、俺の人選の勝利だったかなっていう、
ああ、もう本当に、はい。
気はします。
うん、もうプラナさんとも話してましたけど、本当に我々が求めていた理想の人たちだったんで。
よかったです。
今、カエルさんがその何、そうそうそうって言ってくれたんですけど、やっぱりその、はい、ドレスアップって実はやっぱもっともっと上手い人、やっぱ今回のマストレネに出てる人なんて、そういう人ばっかりだったじゃないですか。うん、その中で、こういう風に出てきていただいて喋ってもらえるってなるとまた話が別じゃないですか。
あ、そうですね。うんそう、うん。ドレアは得意でも、そう、喋れないっていう人は、まあ、多いですよね。
うん。
うん。
うん。なので、そういう意味では、うん、ミーさんっていうのは、まあ、そもそも1年ほど前ですか？
そうですね。
ドーラジに引っ張り出したのは。
はい。
あれがやっぱ、ある種きっかけだったし、その後、関西支部で交流があって、この人は喋れる人だなっていうところ。この人も出たがりですからね。なので、そういうところを見出したのも良かったかなって気がします。
本当ありがとうございます。
これは素敵なイベントでしたよね、ミさんね。
いや、本当に。
いや、ちょっと話終わらせないで。ね、
あれ
そこでなんですけど、まずね、何ですかね、俺、そのイベントの、なんか、こう、まだあの時点で大味なんですよ。なんかドレスアップのイベントなんべな、ぐらいの気持ちなんですけど。
あ
れ、ちょっと違うぞって思い始めたのが、ウルさん、ロケハン行ってみんべって話しましたよね。
ああ、はいはい。
あの、グラン、えっ、ー、と、打ち合わせの後でしたっけ？
はい。
うん。の時に、あの、後に、あの、舞台になって、ニセグランゼドーラの教会ってとこ見てみるべって話をしたんですよね。
うん。ですです。
うん。その時に、もうなんか、カイルさんとかプラナさんが、まあ、シロちゃんとかで説明しながらやっていただいてたんですけど、
うん。
あれ？これすげえ、練り込まれてんなって思い始めたんですよ、俺。
そうです。お白茶がどこで消えるとか把握してましたからね。
そうそうそう、ここまで行ったら消えるとかね。
ああ、うん、
初めて知りました。
ここにスタッフを置くからとかっていう話とか。
そうそうそう。
ああ、だからできればこういう感じでカメラでこうかけてもらうといいみたいなところまできちっと。
そうそうそうそう。
把握されてたじゃないですか。
うん。
はい。
あれあれ、俺ひょっとしてめちゃくちゃすごいのに乗っかったんじゃねとかと思って見てたんです。あのリハに関しては。リハというか、あの、ロケ班ですか？行ったのは。
うん。
うん。もうあの時、あの、まあ、正直、ウルさんが、あの、うん、なんつうんだろう、どれぐらい、こう、人を映せるのかっていうのが、あの、全然わかんなかったんで、
はい。
できるだけわかりやすく、操作しやすく、うん、あの、映すコツみたいのを。
そうそう、それありがたかったんです。その設定とか教えていただいて、あの、カメラの。
そうね、あの時そうね、あの、ウルさんと喋りながら、うん、あれですよね、あの、ロケ班に行って、カエルさんがこういう風に設定するといいよって言って、
うん、
本当だって言ってましたからね、あの時ね。
そうそうそう。
視点を下げるとかね。
はい。そうそう。すごかった。うん、あ、で、一個ちょっと外れるんですけど、思い出したんですけど、で、カエルさんのこうおすすめ設定にしたまんまで、マスドレゴンもいて、自分のイベントをこなしてたら、カエルさんがなんとその設定を変えてないことに放送を見て気づいて指摘してくれたの。
すごい。
そう、あの。
びっくりしましたよ。何者この人。はい。
あれ、この日の画面の動き、おかしいなと思って。うん、あの、
すごい。
あの
通常だと、あの、オートで画面が、あの、キャラの背中を追いかけてくれるんですけど、はいはいはい、
うん、
あの、マスドレの時は、キャラ、あの、動いてる被写体を映し続けるために、できるだけ平行移動させてほしいんですよ、カメラを、うんうん。平行移動させた方が映しやすい。で、そのためには、あの、オートでキャラを追いかけ、あの、自キャラを追いかけちゃうと、あの、ブレるから、設定変えてもらったんですけど、うんうん、その後、あの、ウルダンの放送を見てたら、その設定のまま歩いてたんで。
それが分かるって、もう尋常じゃないですよね。
そう、すごい。やっぱりプロだ。
あ、うん、実際あんな設定いじらないですから、我々。
そうそうそう。
あ、ゲームがしやすいようにね、普通はつきますからね、普通は。
うん。
いやいやいや、なかなかですよ。
なかなか。
で、これ、私見てなかったですけど、あれですよ。あと何？あの、ウルさんとかどうやって放送できるんかなって言って、うん、やっぱリハーサルとか、
はい。
もう繰り返してたじゃないですか。ね。
はい。
うん、
はい。
この辺なんかやっぱ苦労されました？
そうですね。画質と、あと、音、どっちを撮るかみたいな話で。
ありましたね。
うん。音をやっぱりっていう感じで。
ええ。
撮ったりとか、その放送の環境みたいなのも影響してきて、かなり、なんだろう、いろんなことが噛み合わさった結果、結構取捨選択をする部分も ありましたですかね。
そうですね、いろいろ試行錯誤しましたね。
しましたよね。
プラナさんもやっぱりあの妥協を許さないタイプなんで、
そうですね、
思い入れが強い。
うん、強い、
うん、
普段あんなに強く言わない子なんですけどね。もうすごい内気で、全然。
何でも、バッチ来いというか、逆に言って、あの、思いの強さが分かっ、もう十分その時伝わってたんで、もう何でも言って、できる限り頑張るよっていう感じでした。
いや、もう本当ありがとうございました。それについてももう本当に感謝感謝で。
とんでもない。いやー、プラさん、もう帰るだろ。そう。すごかったな。今思った。思い返してもすごいですよね。
そうですね、思いがね。
うん。
ビシビシ。
ウルさんってもう、これって、このリハとか、はい、はい、それこそ直前だと何、あの、総合リハーサル的にはゲネプロってやつですよね。
はい。
この辺も、はい、あの、こなしてましたけど、これいけるなーって実感って、やっぱこの辺で ありました？
ですね、正直、まあ、ミーさんと結構話しやすくてですね、はい、一回、ご挨拶がてら、スカイプでつないで話したりもしたんですけど、はい、あ、これは、この人となら、なんかいけそうだなというか、話というか、そういう部分は、なんか頑張れそうだなっていうのはありました、正直。
うん、
はい。
イベントとしてのとかも、やっぱり、この何ですか、カメラの、カメラだって言うならば、しながらじゃないですか。
はいはいはい。
このドアラジってさ、ゲームしながらって言うよほどないんですよ。
はいはい。
収録は、喋りっぱなしなんで、ゲームしながらってなるけど、なかなかそれがね、できるかどうかっていうと、やっぱりその、なんだろうな、やっぱり、ウルさんみたいな、その、まあ、それはもちろん、戦闘しながらとか、いうこともあるかもしれないですけど、そういうことにかけてた方がやっぱいいわけですよね。
はい、そうですね。あと、うん、カエルさんが本番、写真撮ってらっしゃったんですけど、
うん、
はい、その時のこう動きを結構参考にしながら、途中からカメラワークというか、自分もやってたんで、それはありがたかったですね。ここで寝るんだとか。あ、なるほど、みたいな。
はい、あ、そうそうそう。
いいお手本があったとか。
なるほど。
でしたね。
いや、なかなか、やっぱ、うん、それぞれに、私が、うるさんとみーさん大丈夫かな、とか思いながら、あ、やっぱ、なんですか、当日も割かし俺も早く行ったつもりなんですけど、気になりますもん。俺が送り込んだ人はどうなのかっていうね。いう部分はやっぱあったので、うん。あと聞いてみたいですけど、その、今もちょっと絡みましたけどね。いつものその、うるるチャンネルっていうのが、その、プレイヤーイベントを絡めてやってらっしゃるとか、はい、まあ、バトルコンテンツを絡めて、はい、それから、はい、自分とこの視聴者さんを交えて、みたいな部分をやってるじゃないですか。
はい、
この辺と今回その、言うならば、全くその、ドレスアップイベント、プレイヤーイベント中継という立場として、
はい、はい、
そう、こう違いみたいのって、やっぱありました、
はい、ありましたね。まず一番の違いは、自分の放送ではないと、まあ自分の放送ではあるけど、その、主催ではないというところで、
うんうん、
だからこのマスドレの雰囲気というか、その、あくまでそのあまり悪を出さずに、まあ、そんなに悪強い方でもないとは思うんですけど、ウルルチャンネルの放送っていうよりはこのマスドレをこうリポートしてるみたいなイメージで臨まさせていただきました、うん、はい、うん、あとはそのよかった、今良かったなと思うのはプクリポになって、いつも魚アフロだったんですけど、うん、プクリポになってこうやらさせていただいたんで、そういう部分でも、いつものこう、売るっていうよりは、ちょっと差別化ができたりしたんじゃないかな。写真も撮りやすかったし。はい。
なるほどね。
うん。
いや、もう本当は頼みにくかったんですけどね、収束変えてもらうっていうのは。
いや。
あ、全然。
全然。
はい、やっぱほら、メイク券って有料のものだったりするんで、
ああ、はいはい。
そういう、意味でも頼みにくいし、あとやっぱり、こう、自キャラ、うん、自キャラの種族変えるのって抵抗ある人もいると思うんで、
ああ、
頼みにくかったんですけど、でも、お二人とも本当に心よく応じてくださって、助かりました。
全然、
結構可愛かったですね。
そうそう、割とちょっと気に入ってたんで。
ね、
服もすごい。
そう、お揃いでね、作られて。
お揃いで、素敵な衣装です。お気に入りです。
いや
ね、あとはやっぱり、ドレスアップなんで、その、入賞者さん、まあ、主役が入賞者さんと、ね、あと、来場者さんと、そのあたりが本当に主役だっていうのは、わきまえて、そうしようっていうのは、かなり思ってました。うん。
あ、やっぱなんか、最初にね、プラナさんとカエルさんから紹介してくれるのこういう風な人欲しいんだっていう要求の中に、
その、はい、
生放送はもちろんなんですよ。
はい。
ただ、
はいはい、
なんですっけ、アーカイブを、いわゆる録画していただける方、要は記録として残せる方っていう条件にもあったんですよね。
はい、はい、
つまり、なんていうかね、ただもちろん、いいんですよ。録画を垂れ流しでもいいんですけど、はい、私見てたじゃないですか。
うん、うん。
やっぱり、今、ウルさんが言った、 その、はい、出演者、その受賞者さんをやっぱメインに捉えようっていう意識が出てた映像だったと思います。
あ、ありがとうございます。
で、それを意識してされてたっていうのがいいなと思いましたしね、やっぱ。
うん。
うん。そこだったかなと思うんですよね、やっぱ。
嬉しいですね、はい。
ああ、やっぱ人生に間違いはなかったという、うん、いうとこですよね。
そうね。
というわけで、ちょっとね、前編終了です。
はい。
はい。後編はですね、まあ、当日本番に向けてみたいな話もしていきたいと思いますので、引き続き、はいはい、ね、お付き合いください。